こんにちは。横浜で15年以上犬の保育園 N1 クラブを運営しているなおちゃん先生と申します。20年以上1000組を超える飼い主さんとワンコさんに向き合ってきた経験から、コントロールよりコミュニケーションをテーマに、愛犬と心が通い合う関係づくりのお手伝いをしています。さて、皆さんは子供の時に小学生とかでね、図工、特にね、絵を描くことって得意でしたか？急に何の話をするんだと思われた方がいらっしゃると思うんですけれども、うちのね、子供、娘がね、小学2年生なんですけれども、娘がね、図工の時間でね、絵を描くというのにあるお題が出されたそうなんですよ。そしてね、そのお題に沿って思う絵を描きましょうっていうことだったらしいんですけれども、そのね、お題を教科書に出ているものをほとんどそのまま書き写して絵を完成させた子もいれば、そうじゃなくてかなり独創的なね、絵を自分で描いて提出した子もいて、うちの娘はどっちだったの？と聞いたら、私はこうやって何か決められたものを描くじゃなくて好きに描きたいんだというふうに言ってました。面白いですよね、子供って。この番組では、お迎えからお見送りまで、愛犬の一生を7つのフェーズに分けて、それぞれの時期に寄り添った学びとヒントをお届けしています。さて、今日のこのお話がね、どこにつながるのかと不安に感じている方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、私はね、ドッグトレーナーをね、23年ほどやっておりますが、子供もね、育てています、一応ね。2匹ほど。そしてね、子供を育てている中で、犬育てとね、似ているなって思うことが本当にたくさんあるんですよ。でね、私がこんな性格なものですから、うちの子供たちというのもかなり独創的なスタイルで育ってるなというふうに思うんですけれども、彼らはね、決められたことを決められた通りに、予定調和を守ってするというのがね、ちょっと苦手な子供たちなんですよね。それはきっと私がこれをしなさいとか、これを真似しなさいとか、みんながこうしてるからこれしなさいとかっていうことをあんまり言ってこなかったからかなと思うし、かつね、あなたはどうしたいのということをつどつど声をかけるようにしていたからかなということもあります。自分自身も小学校の時のね、図工の時間とか中学の美術の時間とかにね、なんか模写みたいなとか、デッサンみたいなとかあって、なんかこう彫刻みたいなのを見たものを写実的に描くとか、まあ最初は小学生の時はリンゴとかだったと思うんですけど、そういうものをね、見て描くっていうのがね、これの何が面白いんだろうってね思っていました。そうじゃなくて、私はね、白い真っ白な画用紙に頭の中に浮かんだことを好きなように描いていく、これが何より楽しかったんですよね。だから娘のね、言った言葉っていうのがすごくわかるし、例えば何だったらテーマをね、一つだけ与えられて、それに対して自由に想像力を働かせながら書くっていうのは小さい頃はすごく好きでした。皆さんはいかがでしたか？ね、これはね、やっぱり人その人のタイプにもよるから、そういうことが得意だよっていう人もいるし、逆に見本やお題がないと書けませんっていう方もいらっしゃると思います。人には向き不向きというのがあるように、実はワンちゃんにもこれ向き不向きってあるんですよね。ただその向き不向きプラス経験というものがワンちゃんの行動、犬の行動というものを形作っていくなというのは、私はドッグトレーナー歴23年の中で本当によく思っていることです。例えば私の犬の保育園では決まったことというのは、あまり決め事というのはね、作っていなくて、ただ最低限のルールは、私との間のマナー、人間との間のマナー、そして秘密基地という犬の保育園で、他のワンちゃんと一緒に時間を過ごす、そのためのルールとマナーというのはありますけれども、それ以外は、例えば何かしらのエクササイズをする、トレーニングをするとなった時に、私はワンちゃんにあなたはどう考えるの？教えてという感じで、そのことのこのね、言葉にはないコミュニケーション、 楽しみながらやり取りをしているんですね。けれども、こういう経験がないワンちゃんっていうのは、本当にね、動くことができないんです。これは本当に面白いですね。私の犬の保育園で大切にしているトレーニング、エクササイズというのは、ワンちゃん自身に考えさせるという時間を大切にしています。さあ、あなたはどう考えるの？やってみせて。というのを私がワンちゃんたちに問いかけるという感じですね。そして、これは自分のね、ワンちゃんと対するトレーニングのスタンスでもとても大切にしていることなんですけれども、ただ長年ね、お座りならお座り、待てなら待て、伏せなら伏せ、その人の言ったことにどれだけ早く、どれだけ正確にできるか、それだけを目標にやってきたワンちゃんというのは、さあじゃああなたはどういうふうに考えるのと言われた時に何もできなくなってしまうんですよね。例えば面白いエクササイズの一つにシェイピングというものがあるんですけれども、私のそうですね、目の前にコップが一つあるとします。このコップが伏せてね、底の面を上に置いてあるとしましょう。この時に私がワンちゃんにしてほしい行動というのは、鼻先でこのコップの底の部分にタッチをする、鼻をコップの底面につけるという行動なんですよね。だけど私がやることといったら、このワンちゃんに来てもらって、コップを、伏せたコップを目の前に置いて見せるだけです。さああなたはこのコップに対して何をしてくれるのか見せてちょうだい、という私の問いかけに、こういう私との時間を過ごしたことのあるワンちゃんっていうのは、ははーん、先生が、なおちゃん先生がね、僕の前にこの紙コップを置いたな、ということはこの紙コップに対して何かしてほしいんだな、よし、何すればいいんだろう、加えればいいのかな、伏せてあるのをひっくり返せばいいのかな、それとも鼻にタッチすればいいのかな、それとも前足でタッチすればいいのかな、ね、そうやっていろんなことを考えて、いろんなことを私にして見せてくれるわけです。そして先生、これ正解？それともこっちが当たりかな？という感じで、ゲームのようにね、私とのコミュニケーションを楽しんでくれるんですけれども、これがね、長年お座り、待て、伏せ、おいで、ついて、後へ、持ってこい、そういったトレーニングを 100% 正確にこなせるようにトレーニングされてきたワンちゃんたちというのは、さあこれどうする？という感じで、私が目の前にコップを置くとどうすると思いますか？ほとんどのワンちゃんっていうのはただただ座っています。なぜなら、座って目を合わせれば次のアクションは人間が決めて指示を出してくれるから、人間が指示を出してくれるまでしっかり僕はあなたの方に意識を向けて話を聞いていますよ、これが正解でしょ、という感じで、いつまでもその場を微動だにしないんですよね。まるで紙コップが目の中に入っていないかのように。こういうね、ワンちゃんたちを私はたくさん見てきました。この体勢、この姿勢というのが悪いことでは全然ないんです。動物というのは自分が得てきた経験、それによって自分の行動を決めていくものですから、あ、この子はこういうことをやることによって良い経験、ポジティブな経験を積んできたんだな、ということが私にはわかるわけです。ただ、自分で考えて行動する、その結果が良い方向につながったという経験が少ないんだろうな、という回答になるわけなんですよね。警察犬の訓練所や麻薬探知犬やね、そういった刺激犬と言われるお仕事をする犬たちというのは、人間の言った言葉への正確性、素早さ、素早い反応性っていうのが求められるので、自分で考えて何か起点を聞かせてね、勝手に行動するっていうのは良しとされません。ですので、あまり私のようなこういう考えさせるトレーニングっていうのは主流にしないと思います。それよりも、人が言ったことがどれだけ早く、どれだけ正確に、どれだけ忍耐強く再現できるか、これがね、良い犬と良い成績を収められるワンちゃんという形になるわけですよね。ただ、一般のね、家庭の中で暮らすワンちゃんというのは、飼い主さんとコミュニケーションを取る生き物 家族の一員ですよね。だからこそ私は時に飼い主さんの言うことを聞くだけではなくて、飼い主さんの意図を汲んで飼い主さんとコミュニケーションをゲームのように楽しめる、そんなねことに思考能力を使う知的好奇心のあるワンちゃん、そんなワンちゃんと暮らせたら楽しいだろうなと思って、自分の愛犬さんもそのようにトレーニングをしていきました。もちろん決められたことを、言ったことをきちんとできる、それもとても大切なので、そういうことも教えながら、時には自分で考えてごらんということもとても大切にしていました。これはとても個性が出るんですよね。この犬の個性の違いというのを見るのが楽しいなというのは、子供の個性の違いを見るのが楽しいなと思うところに今でもつながっています。そして私自身は生き物の個性、これは人間でも犬でも子供でも金魚でも一緒なんですけれども、この個性の違いを見るのがとても好きですし、この個性が輝く瞬間に立ち会えるというのがとても楽しい、この他の生き物と触れ合っている感覚がするコミュニケーションの喜びだなと感じているわけです。もしね、皆さんがご自身の愛犬さんにも、うちの子の個性ってどうなんだろう、うちの子ってどうやって普段ものを考えるんだろう、この子にどう考えてるのって聞いたらどんな回答が返ってくるんだろう、そんなことをね、興味があるなと思う方はぜひですね、ワンちゃんに考えさせる遊びやトレーニング、これを取り入れてみてはいかがでしょうか。とは言ってもね、一体どんな風に愛犬に考えさせるトレーニングをしたらいいんだろう、うちの子そんなことやったことないから絶対できないよって思いますよね。そんな方のために5月8日リリースする愛犬のアンチエイジング&脳トレおうち講座、全年齢対象コースですね、スタートさせていただきます。こちらはですね、おうちで簡単に動画を見ながらチャレンジできる脳トレエクササイズをいくつか動画の中でご紹介しています。初めてクラスの初級、ひらめきクラスの中級、チャレンジクラスの上級と3つのコースに分かれていますので、ご自身の興味、そしてね、ワンちゃんのレベルに合わせて選んでいただけます。こちらは約30分から40分の短い動画、そしてその動画についてくる資料、さらにこの動画の中でご紹介させていただいた遊び方、エクササイズ、これをね、ご自身のワンちゃんとお家でやっていただいた、そのビデオを私に送っていただければ、私からのフォローアップが2回までつくというおうち講座になっています。特にね、これから何かワンちゃんとの遊び方新しくしていきたいなという方や、考えさせるトレーニング興味あるよとか、シニアになる前に認知症対策したいという方や、愛犬が元気すぎて困っている、少し頭を使ってエネルギー発散して落ち着いてほしいという方に向けてお届けしていきます。よろしかったら5月8日リリース、その前にね、公式 LINE で一足先にお届けいたしますので、公式 LINE のご登録もお願いいたします。それでは今回はここまで、最後まで聞いていただきありがとうございました。